9月17日金曜日、時刻は11時を回りました。ハニーフライデートレイン、今日も生放送でトガタクシがお送りしております。さて、この時間はゲストをお迎えしてお話をいろいろお聞きしている時間ですけど、今日はですね、ハニー FM のフリーペーパーハニーでお書きいただいております、サンダの歴史と文化をお書きいただいております勝本敦弘さんをお迎えしています。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、勝本さんは元小学校の先生、校長先生もされていたということで、ラジオ聴きの方にも教え子の方ね、いらっしゃるかもしれませんけれども、
どうも
よろしくお願いいたします。今日スタジオに来られるとき、台風がねちょっと近づいているということなんですけど、
そうですね、
はい、天気いかがでしたか。
はい、この道中の三田市内は、はい、雨は通常の降り方でございまして、はい、特に、はい、台風は近づいているかというほどではございません
が、今のところは、はい、ちょっとこれからね、心配ですのでね、はい、気をつけながらということになりますけれども、さて、勝本さんに今回フリーペーパーでお書きいただいたのがですね、朱子学の確立者藤原の生家の聖地、細川の書を紹介いただいていると、
はい
はい、いうことなんですけれども、これは細川の書を読み方こちらでいいんですかね。はい、はい、場所はどのあたりにあるんですか。
はい、これはね、ここに書いておりますようにね、はい、八景の下から三田県の下を通ってずっと西へ、はい、三田から三木へ行く、はい、この主要な地方道でございます。
ありますね、はい、
でそこに書いてございますように、口岡あたりで、はい、東寄りのコース美濃川左岸を見てまいりますと、はい、その途中に、細川という地名がございますが、はい、今回はですね、はい、聖火の出生地と、はい、こういうことになりますと、うん、そのままもう少し進んでいただきますと、はい、写真位置のような掲示が左側に見えてまいりました。
看板がありますね、は
い、ここで左折いたしまして、はい、少し進みますと、この美濃川を渡ってこう、はい、聖火の生まれたところに行くという、はい、ここはもう非常にはっきりした掲示がたくさんございますので、
そうなんですね、
はい、分かりやすいところでございます。あ、
そうですか、はい、三田からも近いということですね、
は
い、
これで美濃川とこうも申しますけれどもね、私らが小さい頃にはね、はい、ここは有馬郡でですね、はい、で北は滝郡ですけれども、はい、こちらは美濃郡と、
美濃郡、
この美濃川の美濃でございますね、はい、美濃郡ということで、はい、横川町もあれば、こういう三木、
はい、
三木も町、当時は町でございますね、こういうような三田の一つ隣接市でございます、
すぐお隣、
はい、
そうなんですね、有馬郡、美濃郡、
それともう一つはこの以前に荘園について調べておりますとね、はい、この細川の荘というのは、はい、成立以来ずっとこの同じように続いてまいりまして、はあ、幕末まで続いたと、で通常の荘園はね、はい、三田市内でも中野市長、私とこの、はい、野の倉の市長、あるいは、いろんなのがございますけれども、こういうような、荘園はよく言われますように、うん、京都の貴族なんかが持っておりましても、はい、あるいは皇族、はい、お寺、で現地 の、はい、この在地の武士にね、はい、いろいろこうかすめ取られたり、でもしまいには下地中分ということで、はい、干したらこれ真ん中で切る境に、侍とお前そっちやれとこういうようなことになったりね、はい、いろんなことで、こういう侵食されてきてて、これはまあいわゆる武士の時代でございますね。
なるほど、はい、
でところがここはこの荘園という形でずっと、
残ってたんですか。
はい、しかもその後々までね、この聖火の藤原氏ですね、はい、その領主自身もここに住んだりね、しているような、珍しい少年だったんですね。
こう誰か任せきりではなくて、はい、本人もここに来たりと、
はい、
おー、そうなん
ですか。でこちらの方の、もちろん百姓同士がね、荘園を、はい、の後は、はい、 やってますけど、ただ、うん、江戸時代になりますと、はい、幕藩領主の方は、そんな中世の塊で行くなということでですね、そうなりますと、そういうのが土一揆の元なんかになったんでしょうね。ですから、これはそれぞれの集落ごとに、まあ、十数個、二十数個、三十数個、その三十数個はちょっと大きいですけど、まあ、そういうような集落ごとには分けて、
うん、
でそれぞれにこの県知庁を別にして、
はい、
でこう、年号をしっかり出すのじゃという時代、うん、
なるほど、
ね、中世も取られてたんでしょうけど、まあ、いろいろそういうような状態でございますね。
そうなんですね、はい、そういう時代を経て、幕末まで残ってたと、
はい、この細川の庄というのが続いていたと、いうことで。
そうなんですね、はい、始まりはいつ頃なんですか、やっぱり。
でね、ここにございますようにね、はい、細川の庄という荘園が平安末に成立し、
平安末ですか、
長い中世戦国の動乱を経てこう続いていたということでございます。
はい、
で成立期の荘園を、の権利を手に入れとったのは誰かというと、はい、藤原の春勢と、
はい、
これね、私、中学の時分から春勢の教とあったりね、
はい、
その子供さんの藤原の定家、でこれは主に歴史の先生より国交の、
そうですね、
古文の先生、
ね、そっちで名前を聞いてる
方が多いですね。定家、
はい、藤原の定家、
新古今集じゃと。
あ、はい、
ただね、中学の時の先生の話はね、これは誠に洗練された美しい歌やけども、
はい、
万葉集のもっと素朴なの方が芸術としては優れておるのじゃというようなお話を聞かせて、私自身の中ではそれはやっぱりちょっと読んだところ万葉の方が芸術やなというように思ってたぐらいですけども、はい、ただそのこういう短歌として非常に洗練された美しさでは、まあこれがね、定家さんがやっぱりね、
有名ですね、
優れてるとあるんでしょうね。
うん、私も苦手でしたけど名前は知ってます、
はい、まあ国語的なね、どちらかと言いますと、
そうですね、
そういうふうで、
で
それが両方ともこの細川の庄に関係が、
はい、そうなんですか、
あっておっていたということで、ここに書いておりますように、定家さんの時代にね、おそらく鎌倉にもその歌のことなんかで呼ばれたりしてたと、三大将軍実朝が、
はい、
この地の地頭式を拝領し、
はい、
職と書いてありますけど、式と
読むんですね、
地頭式を拝領し、一円所領となります、
はい、
ということでここに書いてある権利の意味がありますと、ね、中にはね、作式というのがあってね、これは百姓の、勤労百姓の権利もそんな風に言われたりして、この日本は意外とこの中国や西域のような侵略者がこうむちゃくちゃなことを やるよりはまだまだしも住みよいとこもあったんかなと思いますけどね、日本史を
領主が変わっていくだけで、
はい、
土地はもうそのまま地元の人にということですね。
でその定家の子孫、
はい、
下霊勢家、
はい、
霊勢家でね、霊勢家も藤原家の本家もいっぱい分かれて、その中の霊勢家が分かれてると、
はい、
その霊勢家そのものも分かれて、
はい、
この下霊勢家が送電してきましたということで、はい、でここにありますように下霊勢家の当主は、
はい、
ここに住んでたらしい。
実際に住んでたんですね、
はい、
時代としてはいつ頃ですか、戦国時代になるんですか。
はい、戦国時代ですね。それでこの学者さんの聖火さんが出張ったのは、聖火さんは食法時代から江戸時代前期で、幕府に、抱えられてですね、
江戸幕府に、
はい、はい、でこうそういうここにありますように、
はい、
非常に重視されてたみたいですね。
そうなんですね。で
朱子学の先生と、
朱子学、
はい、いうことで、これは ここに書いてあるの中国の主流儒教儒学も主流なしてきました、はい、でこれ幕府学問上の政学とされ各藩の藩校でも教育内容の主流なしてきましたので、うんうん、それから三男の藩校でも、はい、そういうふうな、主流なしてきててこの、江戸幕府なんかでもその、出世のテストをするような、その問題がね、そこから多く出たんでしょ
うね。そうなんですね。あら。
それから私らからすると、なんやこんな、幕府に対しての受験問題の、最大の教材を作った人やないか、いうようなね、はい、ことも思っていたんですけれども、はい。で、ただこう、詳しく見てみますと、はい、この人の人柄としてはなかなか、いい人だったみたい
で、あ、そうなんですね、
はい、でそんなんでしたから、はい、幕府でこういう単なる学識だけでなくて、いろんな学者たちを、に指示を出しても、まあこの人がそういう良い人やったから、まあ、あいつのことだったらしゃあないの、いうようなことだったんでしょうかね。役人どもも。
そうなんですね。はい、この、聖火、藤原の聖火さんは、朱子学、まあ、儒学の一つ、朱子学を、どこで学ばれたんですかね。やっぱり江戸とか、どこかで学ばれた
んです
か
ね。これはね、いろんな、ものを、総括して学んで、その中にはね、例えばこの朝鮮の駅で、はい、朝鮮から連れてこられた、儒学の、大家みたいなものにとも対話して、いろいろやったということで、
そうなんですね、
ただ、朝鮮から来たから朝鮮の人かどうかはその、古代なんかで言うたらこの、はい、中国から来た人がいっぱいおりましたでしょ、
そうですね、
朝鮮半島に、
はい、
で日本へ伝えたワニ博士っていうのも、はい、もうはっきり書いてあるように、あれは中国人ですもんね、
はい、あ、そうなんですね、
はい、でそういうふうなのもありますから、ただ、この時代になりますと、朝鮮半島から連れてこられた人の中には朝鮮の学者もいたんですよね、で日本 の中世の儒学をいろいろも総括的に勉強するとともに、そういう新しく連れてこられた人の学説も聞いて、それを皆こうこの南宋の初期が集大成したと言われるように、この中国のね、学問そのものですから、でこれをおそらく日中韓のもろもろの文献を、にわたって、
勉強されたと、
日本で朱子学を大成したと、いうことなんだじゃないかと思いますが ね、これはまあ専門家に聞いてみないといけませんけど、
当時としては最新の学問だったんですかね、この朱子学って。
そうですね、
あ、なるほどね、
はい、昔からの学問ではありますけども、こうまとめて、こういうふうにしたのね、
いわゆるこうブラッシュアップした状態で、
はい、
ということですね、はい、でこの朱子学が江戸幕府でも、まあ、正式の学問と、はい、ということで採用されて、
はい、
この三田藩でも、はい、まあ、使っていたと、いうことなんですね、その元を作った人が藤原の聖火で、
はい、
すぐお隣に生まれたという。
そうですね。こう考えますと、この、三田は幕末になりますと、川本光仁先生をはじめ、日本最高水準の、はい、そういう洋楽が、で、こう、ね、そういう学問所も開かれたりして、なりますけれども、はい、この江戸時代の初期にはあんまり三田では名前は聞かないんですけれども、この当時は三木ではなくて、はい、この箕面郡のこっちのね、
はい、
方の、細川の省の、はい、にはこういうふうな幕府でもトップクラスの学者がいて、
そうですね、
はい、ここに書いてありますよ、はい、そういうふうな帝下なんかの子孫で、藤原氏本流で、
はい、
こう 当時は冷泉と名乗ったかも分かりませんけども、あの藤原の成果と、
はい、
あのいうことで幕府が重視したと思います。
はい、そうなんですね。はい、まあ、高校で学んだ、まあ、その後のいろんな人にも影響を与えてということですね。はい、実際勝本さんはこちら生家の、まあ、生誕地といいますか、
はい、
行ってみて、
はい、
あ、景色というか風景はどんなところですか今は。
そうですね、地形的には、まあ、三田と東番と割に似たような丘陵地形ですからね、はい、
あ、
丘陵のような地形でございますけれども、はい、あの特段に、変わったっていう、むしろ三田の北部の方が、
うん、
丹波境に、
うん、
いろんな山が、
ありますね、
愛本城、はい、小野、高平と、高平はあれですけども、小垣、そういうふうな、からしますと、ああいかにも当番的な地形やなと
うーん
いうようなところでございました。
緩やかな丘陵地で、
はい、
なんかこう穏やかな雰囲気も漂ってると、
はい、
ここで生まれたんだなというのが、何かこう火とかそういうのは残ってたりするんですかここには。
はい、そこの写真がね、はい、3、4とありますように、はい、写真3は聖火さんを、
うん、
で現在でもね、三木の人たちに非常に、この人を尊敬している人がかなりありまして、
あ、そうなんですね。
はい、でこの一番下のはその藤原聖火の出生地であるという碑も、はい、
うん、
こんな大きな大きい碑なんですよ、
これ。おー、そうなんですね。
はい、
これが立ってると。
はい、
おー、そうなんですね。行けばもうすぐ分かるような感じですかこちらは。
そうですね、三木の方々がこのたくさん表示をしていただいておりますから、この県道から割に分かりやすく作っております
あ、そうなんですね。はい、で藤原の聖火のこう生きてた時代も、まあ、朱子学以外のこう考え方とかそういうのもあったよう、はい、あったんですかね。
はい、それで申しますとね、朱子学と陽明学という、
陽明学、
はい、
はい、
でこの王陽明というね、
うん、
この人は明代でしたかね、はい、朱子さんは宋代ですからね、明代のね、
はい、
この学問で、
はい、
でこの日本ではね、
うん、
ここに書いてありますようにね、陽明学者の中には、はい、大塩平八郎さん、
うん、
吉田松陰さん、こういう江戸時代後期、
はい、
幕末の、でこういうようなね、方々がおられて、
は
い、
うん、
私もそれは中学高校が歴史好きでしたね、ちょっと見てるとですね、へえ、こっちの方はこのだいぶ変革的なんやないかなというようにね、
はい、
それはもうこれはどちらも江戸時代としても、大塩さんもそういう松陰先生にしてもこれ、まあ、ラディカルな方ですから、ね、
はい、
幕藩体制側から見ると、まあ、あいつらは人格的にも学問も優れてるけど、困ってやっちゃないと、これが
なるほどでしょうね。そういう見え方になっちゃうんですね。
はい、そういうことで、それだけに多くのこの、はい、知識のある武士やら、はい、おそらく百姓の中の百姓インテリみたいなものを、はい、そういうふうに心惹かれたんだと思いますね。
そうなんですね。まあ、すぐ近くにそういった方が生まれたということですね。
はい、
藤原聖火の生誕地、はい、細川の庄、今は三木市、
はい、
与川にあるということですけどもね、
はい、
ぜひ興味のある方はお出かけしていただければという感じですね。
はい、そこにありますようにね、
はい、
幕府は関西医学の金というような、うん、ことをやったりして、ね、
はい、
まあ、朱子学を元にして、
うん、
物々の学問を弾圧しているんですけども、はい、ただ聖火さんも、私の最初はそんなもんと面もあるのかと、昔は思ってたんですけども、見てみると、異なる思想を抑圧するのではなく、
うん、
仏教との中和を図ったり、
うん、
神道と儒教の一致点をこういうのもあるよというようなことを言ったり、はい、この いろいろ当時 の日本内のいろんな思想潮流の間で調和を図って、お互いに理解を深めようじゃないかみたいなことがあってね、そういうものもあるんで、現在も三木市では、尊敬している人たちはかなりいらっしゃるんではないかなと思います。
そうですね、はい、ここ柔軟的な考え方をお持ちだったと、はい、ベースはね、で人柄もいいしということですね、そうですか、すぐ近くにねこういうすごい方がいらっしゃったんだというのが、はい、今回ねお書きいただきましたけれども、
ちょっと興味を持てることだったかなと思いました
そうですね、はい、藤原の生家の生誕地細川の書、今回ね、ご紹介いただきました、三田の歴史と文化、写真と文章はですねフリーペーパーハニーの秋号で、載っていますので、よかったらねこちらもご覧いただきたいなと思いますね、はい、はい、ということで、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。また次回も楽しみにしておりますので、
はい、
今日のゲストは勝本篤弘さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。失礼いたします。